一度の男なんて
それあんまり増えすぎてもあれなんやけどね、半年に一度の
野村です。
はい、オケチューです。ということで、新年一発目
あ、そうですね、
以来の
アートコア対談ですか。
アートコア対談ですか。
そうですね、もう取らない取らないと思いつつ、
っていうかアートコア対談としては今年初なんじゃない。
そうですね、そうですよ。
やばいですね。
やばいですよ。どうですか、モグラグさんは。
いや、モグラグ、そうそう。
忙しいは忙しいでしょ。
そういう話やんな。
そうそうそう、そういう話ですよ。何をこの、もう5月ですけど。
いや、モグラグ自体は、まあまあまあ、忙しいっちゃ忙しいけど、業務はまあちょっとこう固まってきたというかね。ちょっとずつペースを
掴んでね、
掴みつつはあるんやけど、そのオキチューの方が、
ね、そうだよ、オキチューもなんか、旗から見てる限り結構ね、
いや今年は本当は、漫画制作に
集中しようと思ったけど、
1年を潰そうと思ったんやけど、なんか
周りが
年明けからいろいろ呼んでくれる人が
それ大事だと思う、
まあね、
結構前よりもハイペースでインスタにね、新作の
画像も
上がってたりするから、
そうそう、
お、なんか。
なんか、いや、インスタは去年の11月ぐらいから始めたんやけど、なんかあれは俺の中でルールを決めてて、2週間に1枚ドローイングを上げるっていう。
そうなの、それはなかなかハードな。
いや、と思ったけど、月2枚やからね、24枚で済むっちゃ済むんやけど、でもなんかまあ、一応僕、今までその、年に1回、そのサイト、の更新、その都度ドローイングは多分14、5枚、外に全く出してなかったやつを年に1回ドンって上げててんけど、まあね、こんなごなんていうかね、SNS 時代やから、もうちょっとそれをできたらすぐ上げる場所は欲しいなと思ってて、
はいはいはいはい、それやってるんだ、あれは。
そうそうそうそう、だからなんかこう、なんていうんですかね、ある程度こうルーティン化しないと。
それは大事だよね、
ちょっとダラダラする人間なんで。
わかる、
その去年はまあ言ったらね、モグラグのこうギャラリーを作って、まあどうなるんやろうかって、まあ言ったら船出の年やったから、割とこう結構なんていうの、そのテンションのまままあね、いろいろ
漫画もちゃんとそれでも進行はしてるわけ。
してだから、そのいや、これ撮ってんのが4月の今日23ぐらいか。
そうだね、
来週から台湾で展示するんやけど、その準備に今入ってて、なのでちょっと止まってるっていうか、で年明けもビリケンの展示があって、その制作1月中盤までやってて、でそれが終わってから漫画を再開したんやけど、その時ぐらいにこの話
が、
この前にエクスキューブがあって、大阪の
やってたね、
それの制作で、だから2週間ぐらい漫画が復活して、2週間制作に戻って、2週間後に漫画が復活した頃には一旦漫画が完全に描けなくなっててそれを取り戻して2週間ぐらいやったらまた別の
制作。結構それでまたちょっと感覚変わっちゃうんだ。
変わる。
あ、そう、
なんかそれもなんかちょっと分かってたっちゃ分かってたから、だから一応その1年間他をせずに漫画にガッとやってパッと上げてしまおうかなと思ってたんやけど、まあ今んとこ下半期は決まってないから漫画で。
いやー、そうは言っても大体そういう人気作家になってくるとい
や
結構なんか大体ね、1年年の初めに計画してきたことと、終わってみたら全然違うスケジュールになってたみたいな。
あるよね。
毎年そうじゃん。案外。
まあね。
あ、こっちに転がってったからね。
はいはいはい。まあまあ、まだ言うても全然無名の男ですから。まあまあ、面白い話は断らんようにはしようとは思ってるん
だけど。そうだね。大事だよね。そうだ。
一応ね、まあ、 とはいえ絶対最低限これやろうっていうのは、うん、まあ、今年は漫画を仕上げて、うん、来年はがっつり制作をすると、
うんうんうん、
で来年の秋口ぐらいにモグラグで個展することが、うん、沖中の再デビューという
プランで、再デビューっていうところまでなってんだそれは、
うん、あ、だって俺東京でまともな個展ほとんどしてこないからね、
うん、
まあ、そういう流れでは生きてますけどね。ノムさんはどうなんですか最近は。
まあちょっと今日のテーマにもつながるけど、今年に入って新しくなんか声がかかって、うん、なんか最初の予定と違う方向へプロジェクトがみたいなことの一つに、
ほう
ほう、今年はですね、去年あの数学と物理の東大のところに行ったっていうのがあったんだけど、
はいはいはい、どこやったっけ、
カブリ、カブリ IPMU、
ね、はいはいはい、
っていうのをやってきたっていうのは喋ったんですけども、今年に入ってですね、うん、あの今度はあの理化学研究所、
そう
もういわゆるね、なんとか細胞はありますってちょっと話題になりました。
小方さんの根城じゃないですか、
はい、で小方さんはあのあっちは関西なんですよ、神戸の方に、うんうんうん、あの細胞研究してたの
は、はいはい、
で関東だと和光市っていう、
は
あ
は
あ、埼玉県のちょうど副都心線の、まあ、終点と、
はあはあは
あ、あそこに理化学研究所のでっかいのがありまして、でそこの中にはあの脳科学と、はあ、うん、その物理のと、
はいはい、
あとはちょっとバイオ系なのかな、
はいはいはい、
っていう部門があって、
うん、
で今年に入ってその脳科学の部門、うん、その BSI っていうとこなんだけど、うん、ブレインサイエンスインシティツードっていうところがあのまたちょっとアートと脳科学みたいな企画をなんかできないかみたいな話がこっちに来まして、
うんうん、はいはいはい、
でその2017年が理化学研究所自体の創立100周年でもあり、
はいはいはい、
その BSI っていう脳科学部門が設立して20周年っていう、
はあはあ、
ちょっとあの周年の年が来年来るんですよ。っ
ていうかまだ20年なんや、そう考えて
脳科学はね、
うん
うん、理化学
20年前っていうと95年ぐらいってこと。
そうですか、95年でもう20年ですかそれはすごいな。
まあでもの、うんうん、だから状況的にはあれやんな、オウムとかがあったりとか、
まあ、95年、うん、あそうか96年、97年ですよ、だから20周年だから、
あ、
来年で20周年で、
はいはい、ってことはまあなんていうの、ちょっと SF 的に言うと、
うん、
まあ、ちょっと宗教的なものと、
うん、
科学的なものが、
うん、
こう現実的に混ざり合いつつあるる中で、
うん、
あとインターネットとかが多分できたぐらいやんな。
そうだね、 Windows95 から一気にこう社会的に、うん、脳科学の研究自体だ、研究所を理研の中に作りましょうってなってってことだもんね、
うんう
ん、なんかだから社会的な要請なり、
そうそうそうそう、
今後これの部門がもっと必要だなみたいなことだったんだろうね、
うんうんうん、
20年前
に きっとね、
うん、
だ多分だから最近話題になってるあの AI とかさ、
そうそうそうそうそう、
そういうもんがちょっとこう透けて見え、うん、出した頃なんやろな、きっと。
で、うん、そこもね、それだけそのまあ今日ちょっと今日がその今日4月23日なんだけど、
うん、
まあ一般公開という
その、はいはい、
普通一般の人たちに対してい
い、ね、
キャンパス自体が公開されましてね。
これなんかほんまに
結構お金かかってるんですよ。
かかってるよね。
無料で。
このなんていうんですか、理研って書いたエコバッグ的なものに資料がいっぱい入ってる。
中にそのこの理研ノートとかね、こんなのまで
ついてる。あ、ほんまや、いいね。
うん。
な
かなか予算がついた。
ほんまや。
で、あそこは大学じゃないから、いわゆるその研究者の人たちしか日頃は出入りしてないところなんで。
はいはいはいはいはいはい、
まあ一般公開っていうふうにするなんかすごい人ですね、やっぱり。
ああそうなん
や。やっぱりなんか理系好きの、まあ、学生もいっぱいいれば本当に年配の人たちとかもいて、
うんうん、このあれやね、これはファイルでバックっていうやつのこの表紙、この能面のところに
能面に能が
これ
なかなかグラフィカルな、これ
面白いかな
これはこれはね、脳科学部門のビルの中の一つの展示室でやってたのの、
うん、
パンフだね。だから各部門でそれぞれなんかこんなのやってるんですわっていう、まあ、パネル展示っていうのかな、
はいはいはいはい、
そんなのやってたり、サイエンスカフェといって、まあ、研究者の人たちが一般の人たち向けにちょっと面白い話するとか、
はいはいはいはい、めっちゃ広いんや。
広いで、脳科学の BSI っていう中だけでも40ぐらい研究室があって、それぞれいろんな分野の、脳の中でもいろんな分野をそれぞれが研究していて、
うんうんうん、
でちょっと僕の方に来たの企画で言うと、
うん、
そのまあとにかくアートを絡めて、
うん、
こう広報の人たちがそれを考えてんだけど、
うんうん、
こうその20周年に向けてなんかイベントとか企画をやりたいんだけど、全くノウハウがないんで、うん、
はいはい、
でその広報の人が、うん、カブリ IPMU の候補の人とつながってて、
はいはいはい、
実際どんな感じでやったんでしょうみたいな、
はいはいはいはい、
っていうとこからちょっと僕にも話が来たんだけど、
まあすごいよね、なんか実績が次の実績を完全に、
あ、いいね、利権よし行きましょう、ね、
しかもほんまに、まあカブリの時からも喋ってたけど、このラジオで、
うんうん、
ほんまに普通のアーティストとは全然違う道を
あ、そうですね。で、まあ僕どっちかっていうと絵描き
はいはい、
でビジュアルをベースにやってるんで、
うん、
前からその視覚っていうものが脳の中でどう認識されるとか、
はいはいはい、
実際人間はどういうふうにものを見て認識して、
はいはいはいはい、
それを今度またフィードバックするとか、なんか運動に変えるとか、
うんうんうん、
でそれのメカニズムが一体今のその脳科学でどこまで解明されてるのかみたいなことには結構関心があったから、
はいはいはい
はい、あ、脳科学だったらそっちの、
そうね、
でちょっと去年ぐらいからその科学者の人たちとも、あの飲み、そういうニュートン会っていうちょっと飲み会があったりして、
うん、
いろんな人が集まってくるんだけど、
うん、
そういう中に科学者とかも何か入ってたりして、
はいはいはい、
その中にその理研の脳科学部門の中で視覚細胞を研究してる研究者の人とかが、
うんうんうん、
まあその飲み会で知り合って、
うん、
でその人とかが僕の展示とか見に来てくれたりして、
うんうんうん、
去年とか、
うんうん、
なんで去年の年末ぐらいにその研究者の人にちょっとどんな研究してるのか理研に、
はいはいはい、
ちょっと中見せてくださいみたいな感じで聞きに行って、
はいはいはい、
で来年ちょっとこういう企画があるから、
うん、
ぜひなんか一緒にやりませんかみたいな、
ああなるほどね、
で今年に入ってからちょっとじゃあまずどんなことができるかっていう、
そうね、
機会を設けましょうみたいな、う
ん、ってことは今回ノムさんのところに来た依頼っていうのは、うん、まあ広報の人とやってるってことは、ざっくりその脳科学部門と、
うん、
まあ、表現とって感じになってるっていうか、うん、だからそこにある40の中のさ専門分野じゃなくて、うん、その脳科学っていうものを
全体、なんかそれはまあ全体の候補だから、
うん、
いわゆる外のアウトリーチって言うんだけど、
うん、
外の一般の人たちに向けて、
はいはい、
なんかこうプロモーションになるような、
うんうんうん、
理研ってもっとこんなことをやってますよとか、
はいはい、
こんな社会的な意義がありますよみたいなことで、
うんうんうん、
まあああいう事件もあったんで、
まあね、
よりなんかポジティブなメッセージを、
うんうん、
まあ、候補として発信したいと、
まあ、確かにそのきっとその理研、脳科学に関わらず理研の中の研究ってさ、
うん、
きっと多分すごいグラフィカルなこともやってるんやと思うねんけど、
うん、
それの発表の先ってさ大体論文やったりするからさ、
論文だね基本は、やっぱり
そうテキストベースな分、うんうん、やっぱりこうそのこの時点でやっぱり一般人との距離があって、
あるある、
うん、だからこうなんていうの、まああの事件なんかはもうすごいそこの距離みたいなもので、
うん、
超誤解とかもあったりやろうし、
うん、
そうなんか何か間がない分、
うん、
超すげえことを発見したっていうものからそれがなかったってことは超すげえ嘘をついたっていうこと
ね、なんかねちょっとそういうとこだけが取り出されてるしね、
そうそうそう、いやだでもさこれってさ結局なんか村上隆がさ、
うん、
オークションで何億円ついたみたいなことだけがニュースになる、
はいはいはいはい、
アートの状態っていうかこの間のなさみたいな一般層とのにちょっと似てんのかなっていう気がするけど、確かに
ね、それもあるかもね、
うん、
いやだからなんかちょっとそういう華やかな印象みたいなのに飛びつくんじゃなくて、
うんうん、
もうちょっとその個人の作家レベルとか研究者レベルで、
はいはい、
なんていうか 実質的な交流を図ってって、
うんうんうん、
その結果生まれたものが、うんうん、なんかこうそれがコラボしてやりましょうとか、
そうそうそう
そう、そういうちょっとなんていうかもっと地に足のついたプログラムとかを考えた方がいいんじゃないですかっていう提案をしていて、
うん、だからさあのあれやんか去年のさ、うん、俺たちがもう超さ大好きなさあのインサイドヘッド、
はいはいはい、
なんかはさ
ピクサーの、
うんうん、まあ、作品として素晴らしいんやけど、うん、それの厚みを増すために説得力を増すために最新の脳科学の研究をちゃんと使って、
うん、
今実証されてるものをこうその作品世界にこうそごなく入れて、
うんうんうんうん、
でそれによってだからすごいみたいな映画ファン層を獲得するみたいなさ、
うん、
でなんかやっぱああいうのはやっぱりこう一般層との接続っていうか最新の研究が、はいはいはいはい、ああいうなんかいい、まあ、あれはだからどっちも優秀じゃないと分かんないやつ、
そうだね、
うん、ああいうのは面白いのよね。
でちょっと今何人かそのまずキックオフ最初に始めるにあたって、うん、じゃあまずはちょっとなんていうか意見交換の場を先に設けましょうみたいに、
はいはいはいはい、
まず何かを一緒に作ろうっていう手前の、
うんうん、
っていうので今までの作品のコンセプトとかでなんとなくこう脳科学と関連しそうなことをやってるような作家さんを、
はいはい、
まあ、数名ピックアップして、
はいはいはい、
でそういう人たちと向こうの研究者の中でもそのアートに関心がありそうな人たちは向こうで向こう集めてもらって、
うんうんうんうん、
でお互いがどういう研究してるかとか、
うん、
どんな関心で作品を作ってるかみたいなことをちょっとこう、うん、まあ話してもらうような場を最初に作ろうっていうので、
うん、
まあちょっと話を進めてる感じなんですけどね、
はいはいはい、
今でどうしてもアートとサイエンスっていうとすぐにテクノロジーアートとか、
はいはいはい、
インタラクティブアートとか、
はいはいはい、
いわゆるプログラミングに落とし込んだら作品になるみたいなとかになりがちなんだけど、
うん
うん、そうじゃなくてペインターだったり彫刻家とか、
うんうんうん、
もっとなんか違う言語によって、
はいはいはい、
例えば精神のこうなんとかとか認識がどうかみたいなことに違う言語によって挑戦してる人みたいな
もの
の人をより入ってもらって、
うんうんうん、
っていうのをちょっと挑戦しようかなっていうので、
うんうんうん、
で今日はそういう作家さんを連れて公開キャンパスに行って、まあ、まずは利権っていうものをちょっとこんなとこですみたいな、
はいはいはい、
で今年はなんかそういうのも一つ、まあ、動きの軸として
なるほどね
やっていこうかなと。
いやこれは俺の漫画の完成が1年早かったらな俺も呼ばれてたよなきっと。俺の漫画のテーマ脳やから
やべえじゃんマジでそれいいね。
俺だってタイトルニューロンズやから、ね、
来たねマジでこれまさにこれからそれだろこれまだ始まってないね、その、まあ、キックオフミーティングみたいなやつ、
はいはいはい、
で5月の末にやりましょうって言ってて、
うんうんうん、
もし時間あるなら
あマジ
実際ちょっとなんかね今日のやつはすごくなんか一般的向けな講演会が多くて、
はいはい、
そのまあ入り口の話、
うんうんうん、
でこの間12月にその研究室に行って室長の人と一緒に2時間ぐらい説明してもらったのかな、
うんうんうん、
で視覚細胞の現在みたいな、
はいはいはい、
あの全然もう面白い話がいっぱい出てきて、
はいはいはい、
でやっぱだから直接最先端の話聞くだけでも
いやそれね
全然
めっちゃ興味あるのが、うん、だから俺がこうまあ漫画を描いてて一応物語が出てきたんやけど、
うん、
その骨格となる、
うん、
そのキャラクター設定を脳みその役割と照らし合わせて、
うん、
ストーリーボード描いててでなんでかっていうとまあ、多分僕は初めて漫画を描くときに、
うん、
だから今まで俺が絵描いてたときにあんまり思ってたようなことみたいなこと をベースにしたかったのね、
うんうんうん、
でその時になんかあのなんやろ 俺の絵の描き方って最初めっちゃ適当に描いたのがだんだん何かになっていくみたいな
描き方を
するんやけどその時の脳の動きとか、
うん、
あと俺が今まで生きて経験してきたことみたいなことを、
うんうんうん、
その、まあ、脳みその働きに寄せてちょっとストーリーを描いてんねんけど今そのアイデア自体思いついた時にインターネットで調べれる範囲で脳みそのことを こう自分なりにこうノートに取って、
はいはいはいはい、
それを物語風にねじ、うん、スイストさせて解釈してでお話書いたりとか、うん、でも今の最新って、うん、そっからさらに
深いし
深くいってるたりするから単純にアイデアがいっぱい落ちてそうって気がする、
うん、いや完全そうでしょ、うん、それは、うん、なんかここはちょっと曖昧な部分とか、
うんうんうん、
聞けば聞ける方がいいし、
はいはいはいはい、
なんか思ったこと以上のフィードバック来たりするから、
はいはいはいはい、
それは、ね、面白いかもね、いいと思うね、うん、でさっきのその今日見た一つの展示の中に、うん、メトロノームがこうバラバラにこう動いてるのが一度に振動がこう、
はいはい、
こうなんていうか、うん、こう共振して、
はいはいはい、
同じ動きになっちゃうみたいな、
うんうん、動画で見た。
であれ脳の中でも起こってるみたいな研究してる
ところがあ
って、
はいはい、
例えば人の横顔を抽象的に描かれた白黒の絵みたいなのがあって、うんうん、最初はなんかただの白黒の絵にしか見えなかったのが、うん、ある突然人の顔だって認識して、
はいはいはい、
それが分かった瞬間から人の顔にしか見えなくなるみたいな、
あるね、
あれがいわゆる脳の信号の中で別々に認識として信号が入ってきた波が大きなネットワークとして共振 して、
うんうん、
あ人の顔だみたいな、
うんうんうん、
あれもなんかその波の共振と同じその電気信号がリンクし合ってみたいなのをまあ研究してる人とかがあったり、
まあそれを逆手に取った騙し絵があったりとか、ね、
そうそうそうそう、で沖中が何でもない線をこう重ねてってある時これが形に見えてそれを拾っていくとかっていうのはもしかしたらそういう脳のメカニズム的には起こってるかもしれないし、多分それぞれの人が何ていうか自分の研究に引っ張って多分いろいろ答えてくれると思うんだけどね、そういうのもね、そうそうそう、だから視覚をそういう感じで研究してる人もいれば、まあ嗅覚やってるとか言語がどうだとか行動のなんかとかやってるもあれば、本当に VR 拡張現実とか AI やってる部門があったり、だからなんていうか作家さんそれぞれで多分マッチングする研究室がまた違うんじゃないかっていうのもあったり、
それはそうかもしれない、確かに。
でこれを上手にこうなんていうかこう引き合わせてみたいなことがあったらちょっといいというか面白いなんかね、できそうだなっていうので、
なんかさもう絵描いてる時とかさ、いろいろこう思考はしてるわけやんか、でなんていうかな、でもなんかどっかでちょっと飛ぶ瞬間っていうか、ジャンプしたなみたいな、あええやんみたいな、あそこまあ厳密には俺そこの正体とかあんまり分かりたくないとこもあんねんけど、どっかで
脳聞いたからって分かんないと思う、それは
まあそうや、
絶対分からないっていうか、まあそれ分からない、なんかね言ってみた感じ結局脳ってそんなに賢くないよとか、なんか厳密じゃないよみたいなのを前面に訴えてる感じの展示、非常にだから分析的に一つの信号シナプスがどうみたいなのを追ってっても、総合的にどういう現象が起きてるかみたいなのはいくらこう今最先端でも説明つかないみたいな、だからなんだろうね、 AI 作るにしてもなんかディープラーニングって言って、
ああ最近ね、話題だね、
その学習するシステムをこうAI に組み込んでって、その階層がすごいこうネットワーク上にっていう風なものを作ったとしても、今のやっぱ人間の脳で起こっていることとはやっぱちょっと違うみたいな、それ説明するっていうのにはちょっと片手落ちな部分もあったり、
だむしろだからディープラーニングが進んで AI が発展してしまったら、すごい人間の認識を超えたとこまで行けたとしても、そのコンピューターが弾き出した答えが人間が理解できひんっていうことが起こりそうなことは言われてるもんな。
だから AI 自体にとってのなんか生物学とか脳科学みたいなことが始まるだけであって、人間の脳の理解とまた違う世界が
生
まれる的な。そう
な、うん、え、野村君は今回この話を受けて、うんうん、そのどういうアイデアっていうか、
まあ、僕はだからどっちかというとその視覚細胞を研究してるところと何かやりたいなっていうのがあって、
ビジュアルっていうこと、
ね、ビジュアル、はいはい、例えば新しいその何でしょうかね、まあ画像の認識のところで、うん、例えば視覚細胞っていうのは脳のちょっと後頭部の辺にあって、網膜から入ったその光の情報みたいなやつを、まあこの視覚細胞がキャッチするんだけど、
はいはい、
実を言うとなんか 色の細胞と形を認識する細胞って別々で、うん、だから視覚細胞っていうのは白黒なんですよ。
あ、そうなの。
でなおかつアウトライン、この例えば画像をパッと見た時に、うん、まあ今テレビがあるんだけど、
ああ
目の前にテレビがあったら縦線横線みたいに、
マジで
大きなその白黒画像に、
うんうんうん、
なんていうの、なんかまあフォトショップでいう二階調化みたいなことで、
はいはい、
一番目立つ形みたいなのにをキャッチする細胞が視覚細胞で、そう、人間とかも実はなんていうかな、形のアウトライン線画になるんですよ。
え、ってことはその中の鼻とか目であったりするディテールっていうのは色で認識する
とか。色はだからまた別の分野がの方に行って、
うん、
でどっちかというと影がどれシルエットとか、
はいはいはいはい、
それが二階調に分解されて、
ああ、
まあ、どっちかというと目口みたいなのがまあ単独でこうなるとか、
うんうんうん、
で、あ、なんかすごい発見だった、やっぱ輪郭線なんだよっていう細胞自体の。
なるほどね。
これはでも新しい知見じゃないかなと思って。
まあそうやな。だからいわゆる中澤秀樹さんが言うとこのベジェットビットマップとか、うん、あの塗りと線の西洋画と日本画の違いみたいなもんの、
うん、
日本画の方やったんや。
日本画の方やった
線画の方やったんや。
そっちが視覚さ、じゃあに日本人的なあれは結構なんかそっちに特化した、
うんうん、そういうことやな
感覚を大事にしてたのかみたいに風に、うん、こっちの美術の話にも引き寄せて、
うん、
それをこう捉え直すこともできそうだし、
はいはいはい。
でまあその人たちがやってるのは、まあそうは言ってもその中で例えば形のコップがあったら、
うん、
取っ手の部分と、
はいはいはい、
カップの部分、
はいはいはい、
でパーツが分かれてて、
うんうんうん、
取っ手だけを抽出したら、うん、どこのその視覚細胞の反応する部位が反応したかみたいなのを、結構画像の部分部分を抽出として、でパターン化するみたいな。だから輪っかと縦棒みたいな、
はいはいはいはい、
じゃあ縦棒だけを写すとその縦棒だけに反応するところがこう反応すると、輪っかだけにすると輪っかだけが反応する。で両方合体した画像だったら両方が反応し合ってるとか、だとすると全然人の顔となんか風景みたいな画像を2つ用意して、でも白黒データというかその縦横みたいな大きな形の情報のレベルで
い
うとすごい似てる画像を用意するとその脳レベルではこれ結構同じですみたいな。でも全く違うんだけどものは。なんかそんなことをやってたりして、なんか逆にこの性質を逆算して利用してアウトプットする絵画を
野村君好きそうやな
作れないもんか、
うんうん、
なんか僕作詞みたいなすごい昔から興味あったんだけど、
うん、
そのなんかぐるぐる回って見えるとか、
はいはいはいはい、
うねうねして動いて見えるみたいな、はい、
このぐるぐる回ったやつを1分間見てから遠く見てください
みた
い
な
やつ、
ね、とぐるぐる回るとか、
はいはい、
あとはなんかへこんでる、今日もやってたんだけど、そのまあお面、
うん、
これ白黒のお面をこう片っぽ出っ張ってるじゃんお面だから、
うんうん、
で裏側にして強い光当てると、
あ、
うん、へこんでんのに出っ張って見えるみたいな、
はいはいはい、
でこういうなんていうかあの錯覚現象みたいなのはよく人間の目を起こすと、
うんうんうん、
でああいう展示会場行くと作詞のよくあるようなパターンのオプアートみたいなのはいっぱいあるんだけど、うんうんうん、これを発展させたものってあんま出てないじゃないですか。
まあそうね。
でなんかもっとそれを進化させた、もっとなんか深い構造のレベルではそれをすごい使ってんだけど、ぱっ、
うんうん、
と見普通の絵画みたいな、
はい、
なんか実現できないのかなとか。
ああ野村君好きそうな感じやね。
で僕はなんかそういうところにすごい関心があって、
はいはいはい、
これは新しい絵画
とか、なんか最終的にキュビズムとかなりそうやな。
まあ、キュビズムは今自分のコンセプトとしては再構築するのつく、まあ、新作もそういうの作ってたりして今。
あ、そうなん
だ、うん、そうね、キュビズムだね。
ちょっとこう
ネオキュビズム、
ネオキュビズム、
うん、で今度僕も 来月から個展がニューヨーク個展ですよ。
ついに、
ついに
2年ぶり
初個展ですね、ニューヨーク。
あ、個展か。
個展になりました。
個展すごい。おめでとうございます。
いよいよ、いよいよ行きます。まあ小さいですけどね。でそこに新作を出してるんですけど、それはちょっとこれ次元の問題をまあ利用して、
うん、
なんかキュビズムの新しいやつなんか考え
ない。あ、何、俺規制図して言っちゃったみたいな。
ああ本当にキュビズムだなって思う。なんか あれはなんていうの、なんかね、人の裏側の顔とかまで一緒の画面に入れちゃうとか、
とか、うん、そうそうそうそう
そう、そういうやつじゃないですか。
うん、まあなんかよくね、なんかそのなんていうの、脳にちょっと障害がある人の絵とかにもさ、
ほうほうほう、
そういう現象が出てたりとかあるのも見たことあるけど、そのまあ厳密にはちょっとこう正面の顔と横の顔が区別がつかへんみたいなとか、
うん、あ、そういうとこから来てるの？
なんかそういう障害の人がいるみたいなことはなんか昔聞いたような、うっすらと。
なんか今日結構ね、脳科学の中でもそのやっぱ今の医療に直結するようなことの研究っていうのはやっぱ大きくて、
うんうんうんうん、
例えばアルツハイマーだとか、うんうんうん、転換っていう病気を持ってる人とか、
うん、
そのうつ病を持ってる人とかが脳のその現象として普通の人とどうか違うのかみたいな、
うんうんうん、
やってるのにやっぱ結構ありましたね、そういうの。
いや、なんかその話結構最近 Facebook かなんか流れてきてんけど、そのうつ病は異常ではないみたいな研究結果みたいなのがあって、
うん、
その、まあ、要するに人よりちょっと用心深いだけやったりするとか、
うん、はははは、
とも言えるという、ね、でそれってそれ読んだ時にちょっとなるほどなって思ったのが、要はその正常っていう状態をさ、
うん、
設定するから、
うんうんうん、
ちょっとそれよりずれたら病気って言われる、
うんうんうんうん、
わけです。で、まあ、個性といえば個性やんか、違いをこうどの程度認めていくんかみたいな話やなと思って、それってだから例えばなんかサバン症候群とかいるやん。
サバンいるね。
ちょっとこう記憶力が異常に発達 しすぎてる、まあ、他が欠落してる場合が多いそうなんやけど、うん、そういうの特殊能力とかっていうのも、うん、そのあれはむしろだからなんていうかこうすげえみたいな感じでみんな捉えるのは、
うん、
その正常な状態よりもすごいことができる風に、うん、こっちから見えるからなだけっていう、向こうにしてみたらそっちが普通なわけやん、
う
ん、
それはでも何でもそうじゃない、やっぱ相対的な評価というか。
そうそうそうそうそう。
でも脳の反応としてはやっぱりなんか変なあのね、違う部位が非常に活性化してるみたいなのが、
うんうんうん、
今日発表されてたけど、
うん
うん、なのでまあそれを病気とするか、
うん、
なんとするかみたいなね。
そう。
でそこをターゲットに治療するみたいなのもまあもちろん研究されてんだけど。
そうそうそうそうそう。なんか今日もなんか作業しながらラジオ聞いてて、なんかあの脳みそになんかチップを埋め込んだら、
うん、
なんかもともと体の感覚が麻痺してない人がギター弾けるようになったみたいな、
うん、あとこの間ちょうど それこそあの味覚がもう分かんなくなった人に、
うん、
あのスプーンに電極がついてて、
はいはいはい、
食べた瞬間にピッつってちょっと電流が流れる、
うんうん、
そうすると塩味が脳内で再生されて、
はいはいはい、
ものすごいことになって今テクノロジーの
すごいよね。
そんなのいっぱいあって、もうほんと VR の世界とかも、うん、なんていうか触覚とかね、うん、聴覚嗅覚みたいな、もうそういう電気信号を再現するみたいな、うんうん、特定の部位を刺激するような電気信号を送るっていう技術が出来上がってるから、
うんうん、
そうなんか今までだったらそのヘッドマウントつけて、うん、まあバーチャルに体験するっていうまでだったんだけど、うん、それになんか知覚が触覚的知覚までも伴ってくるみたいになってくると、
うん、そうで、いやだからそこで結構興味があるのが、その塩味にしても、
うん、
あの物の見え方とかにしても、結局多分大多数こう見えてるとかこう感じるみたいなものをもベースにきっと研究されてる
んだ
と
思う
ん
だ、まあ、もちろんそうだよね。
要するに先ほど正常な状態っていうのに、うん、だからそれなんか欠損した人がそこに行くためのものっていうか、
まあそういう面はあるから、う
ん、まあもちろん一個の基準がないと研究って進めれへんの絶対的にそうなんやけど、うん、でも多分その先っていうかさ、そのもともと欠損してる人の感覚みたいなものは、
うん、
いわゆる普通と言われてる人にはない何かがあったりとかきっとするんやと思うんやけど、
うんうんうんうん、
そのなんかあの VR の世界で、
うん、
これ伊集院光がラジオで言ってたんやけど、うん、その、 あの VR つけて飛行機のに乗ってるゲームをプレイすると、
うんうんうん、
そしたらその普通の人がプレイするよりも現役で仕事でパイロットやってる人がそのゲームプレイした方がめちゃくちゃ気持ち悪くなるんやって、
うん、
それは普段乗ってる飛行機の感覚とのズレが、
うん、
その認識のレベルで普通の人よりも経験値がある分だけ、うんうん、そのズレにが気持ち悪いんやって
敏感に反応してしまう。
そうで、うん、普通の人は飛行機を運転したことがないから、
うん、まああるかなそういうのも、
うん、一つのゲーム体験としてそれをこう、
うん、
だからそれって結局さ、なんかさ仮に飛行機を運転してる体験をしてるようでいて、
うん、
それはかなりゲーム的にこう、
うん、
ディフォルメされた世界やから、
うん、
あのパイロットの人は気持ち悪いわけやん、うん、きっと。だからゲーム的に多分 こうこれ以上なんやろ細かい揺れを入れたら酔うとかさそういうのを全部キャンセルして
今のレベルでも、それってでもどんどん補正されていくんじゃないの技術的には。
そうそうそうそう、
リアルにな寄っていくぐらい。
でもリアルに寄っていってもある一定レベルの人、一定レベルから先っていうのは結局ディフォルメによって必要なくなってくるわけやん。こっから先リアルにしても、
うん、
その現役のパイロットはすごいこれ本当にリアルって思えるかもしれんけど、うん、ゲーム的には他にこうそこで見せたい世界とかさ、もしシューティングやったらそのシューティングのゲーム性みたいなところを、
まあ、ゲームになっちゃうとそうだろうけど、
うん、でもなんかこう各ジャンルにこうさ落とし込むってことはさ、それなりにそのなんていうか 100% の情報からさ、
技術的にはでもその本来パイロットがそのリアルな体験とそこがないように目指すっていうのは多分技術的な方では、
うんうん、そうそうそう。である程度までは多分ゲームをパイロットゲームを作る時でも同じ歩みを進めれるんやと思う、
うん、
あるとこから分かれていくんやと思う。
そうだね。でエンタメとかね、うん、必要ないとかね。
でそうなったらそうなったでまたゲームの世界はゲームの世界で、
うん、
そこだけの例えばよりこうした方が飛行体験ライド感が上がるとか、
はいはいはいはい、
そういう進化をしていったりとかするやん、うんうん、だからその多分こう通常って言われてる世界って、
うん、
多分このその枝分かれする手前までは、
うん、
多分共通であるんやと思うんやけど、
うんうんうん、
そっから先の枝分かれしてきた先っていうのは結構やっぱ何かに特化していって、
うん、
より面白さが増すっていうか、
うん、
泣きはなんか今ちょっとしたな。なんか
でもなんかね脳 の, その経験の問題とかあるんだよね。一回自転車乗れることを覚えちゃうと
う、うん、
乗れなかった時に持ってた感覚がもうすぐ忘れちゃうっていうか。
そうなの。
そうだ、それってもしかしたら損してる可能性、うん、何でもそうなんだけど記憶の面とか経験しちゃうことで、
うん、そう
最初にあったなんだろうね、ああいうの失っちゃうっていうのは。
そうなの。
だから騙し絵とかも騙されちゃう。
そうそうそう。
予備知識っていうのはすごい大事だったり。
そうそうそう。だからこう一回顔に見えたらもうそれ以来顔にしか見えへんっていう時点で何かを失ってる気もするし。で逆になんかさっきの野村君が言ってたそのさ、
うん、
実は四角屋はかなりシンプルな情報でできてるみたいな話って、うん、だからこそもしかしたらなんつうのそのさっき言った普通みたいなものの枝分かれした先でも使えるぐらいの最低限の要素でできてんのかなみたいな。
どうなんだろうね。
なんかこうやっぱ絵の具とかも言ったらこう結局そんなに色数いらんかったりするやん。結構多彩な絵を描くときでも
あれ知ってる？こういうコマにさ、うん、真ん中黒く塗ってあって、うん、片っぽ白で、
はい、
なんかちょっと円でちょっとだけその白いところに線が引いてあって、
はいはい、
コマ回すと 色が白黒なのに色が見えるっていう。
ああ知らん。
これ昔ね、一休さんのアニメでも出てたことがあるんだよ、
うんうん、
なんかこれ白黒なのに色が見えますみたいに、うんうん、で今日もそれがあって、
うん、
聞いたら、色って実はそのなんていうの、あの可視光線だけで色を判断してるだけじゃなくて、
はいはいはい、
白黒のスイッチがオンオフオンオフのスピードにこうついてくる細胞とバグっちゃう細胞があって、
はあ、
そのなんかバグみたいなところで赤色に見えたり、
デジタルやん、
黄色に見えたり、
はいはい、
でそれが人によって違うんだって見える色、
はいはいはい、
みたいな。
あ、なるほど。だから
それを利用してなんかそのコマのやつとかは
ちょっと前に話題になったあのドレス青色に見えるか
で
白に見える
か、あ、そうそうそう、ああいうのとか昔の白黒テレビの CM で一回やったことがあるんだって、うん、
あ、
カラー、はい、カラー CM をその原理を使って色をつけるみたいな、はいはい、
うんうんうん、
そんな試みとかもちょっとなんか新しい、まだやってない領域、
そうあるやん、光らないテレビ問題が、
うん。僕ね今光らないテレビ問題すごい本当にあの装置を発明するプロジェクトを始めようと思ってて、
はいはいはい、
いろいろその物性を、
何物性
なんていうの、あの物質の研究してる、
あ、はいはい、
こんな素材が欲しいとか、
はいはいはい、
ああいうのをちょっとやろうとしてんだけど、
うんうん、
でも本当にちょっと完成させようかなと思って、
はいはい、
光らないテレビ問題、
いや光らないテレビだ、結構俺らってなんかこう適当にいろいろ作ってたようで、もともと割とヒントあるなっていうか、
あるんだよ多分そこに。
光らないテレビ問題ってたまにこう見返すんやけど、これ発明されたら絵画の世界変わんなみたいな、うん、感じも思うしな、あれ普通に
もうだからアイディアっていう か、 なんかプロダクトとしてのなんかシステム自体はあるんだけど、早くやんないとなんていうか特許を取られちゃうっていう、どっちかってなんでそういう感じのもんだからね、
うんうん、
で今日調べたらね、一つもう特許取られてた、
あ、そう、
僕が思いついてたやつ、
何
言えない。言えないことはないか、
別に言えない、取られてるね、
取られてたね、そうだから、いわゆるそうよ、だから今モニターとか見てるけどね、これ透過光って光を直接見てる現象だけど、
はいはいはい、
人間の目っていうのは反射光で物事を見てるわけじゃん、
うんうんうん、
で絵画とかって物質だから絵の具とかもね、
うんうんうん、
だから色の反射光で物を見てる、
うんうんうん、
で動く絵を描きたかったたらね、だから高畑勲が目指したい本当に動いてる絵っていうのは透過光とかモニターで見るシステムじゃダメで、う
ん、はいはいはい、
反射光が動いてないと、だからポスター、ああこういう印刷されたポスターだけど動いてる、
ああ
装置としては、
ああ、
でこれをどうやってそのなんていうかプロダクトとして作るかみたいな時に、
はいはい、
まあちょっと持ってるアイデアが、まあその自制、これ言っていいか、誰かこれ知ってる人、これに
そ、まあそこまでなんか作品化しようとしてるアイデアやったら言わんでほうがいいんちゃう、
そうかな。だからまあ横取りする人もいないだろうけどね、分かんない。むしろこれによってチャンスが来たほうがいいかな、まあもうそういうの作ろうと思ってるっていうだ
け、はいはいはいはい、
なんかそれこそなんかキャンプファイヤーとかキックスターターとかで、
うんうんうん、
だからね、MIT でやろうと思ってるな、これ。メディアラボって。実際。
まあ。
じゃあ、この、だから、ちょっとニューヨーク行くついでに MIT も行ってこようと思ってて、今
回。ああ、はいはい、はい、
だから。また次の時は、その報告みたいなのも、このラジオでやろうと思うんですけど、いいですね、うん、そう。あれ、そう、だから、磁性流体って知ってる？
知らない。 磁性流体、
まあ砂鉄って磁石くっつくじゃん、
うん、
あれが液体になってるやつで、その磁力に反応して液体がこううねうねウニみたいな感じで動くやつがあって、でこれって今まで
は
黒色しかなかったよ、なんか鉄分含んでるから、
うんうん、
シリコンオイルなのか、なんか鉄分含んだオイルになってて、
うんうんうん、
でこれをそのカラー化できれば、
あ、
いわゆる CMYK の印刷のと同じ色に、
うんうんうん、
そのカラー化できれば、そのそいつ自体はね反射光の世界だから、
はいはいはい、物質
物質だから、
うん、
でこれを液晶の、例えばこう今液晶って細かくすると小さいその RGB のブロックに分かれてて、
うんうんうん、
それぞれが電極で光るじゃん、
うん、
でだからそういうちっちゃいブロックの中に磁性流体に CMYK を配置して、
うんうんうん、
で各色がなんていうか磁力によってこう動くわけだから、
はいはい
はい、欲しい色のところだけに電気を流して、
うんうん
うん、まあ、表面出てくるとか、
うんうん、
っていう風にすると、
それってでも1と0では、あ、でもそんなことない、
いやこれね俺ね言っててねできねえっていう結構思ったのは磁場だと一様にその磁場がこうわーっと広がるから、
うん、
この隣り合ってるこっちだ右だけに細かくなんていうか、
うん、
反応させるっていうのはできないんじゃないかって。
それもあるし、
技術的にも
その
あれと思って、
この RGB って、うん、その1ビットが、
うん、
のその例えば R が50で、
うんうんうんうん、
G が50で、
うん、
B が0みたいなので、その1ビット内で色が変わって違うんか、うん、
これだったらいわゆる今だったら、ね、16万色だぐらいになるでしょ、
うん、
だからフォトショップで255のパラメーターが RGB で3つ分あって、
うん、
それのパーセンテージ
が、そこが1ビット内で起こってるわけやん、
カラーになる。
で物質やとその1ビット内に4色を、
1ビットっていうかいわゆるその印刷物を考えればいいんですよ、
うんうんうん、
プリンターのインクって 4色とか3色でしょ、
うんうん、
だから CMYK だから、まあ、CMY プラス黒じゃないですか、
うん、あ、まあそうか、アミテンみたいな、そう、
アミテンなんですよ。でこれの精度がどんどん小さい技術で実現できれば、でこういう本当に印刷物が動く画面っていうのを、まあ、実現できる、まあ、
可能か。
でこれを作る材料としてその磁性流体っていうのを使えないかっていうのが僕のアイデアだったんだけど、
うん、
この磁性流体をカラー化するっていうのって一つもう特許取ってる人たちが今日発見、今日見つか
った。なるほどね。
これはもう何年前ぐらいから言ってんのかな、もう言ってるだけでやってこなかったから。
うん、
だからいわゆる動く絵を作りたいっていうモチベーションがあって、
うんうんうんうん、
つまり電気、部屋の電気消したら見えなくなるわけだから。
まあそういうことだ
よ
ね。
世の中のインフラ相当変わると思うんだよね、これ。
そうね。
モニターとかそういう現象にしても。
うん、
光ら本体自体が光ってないっていうのをものすごい需要があるっていうか、多分システムというか、なんて装置としては、
まあ単純に疲れへんかったり、
疲れないだろうし、
うん、まあ
なんかいろいろ応用は、その
まあいろいろできるよね、そのそれを元にした何か表面、
だからそんな細かい単位で動かすみたいなのはそれはそれこそ技術のとか大きなメーカーさんが参入してどうこう、だから最初に大きな装置としてのシステムだけを、まあ、作品として作ろうかなっていうのはちょっと今年やっちまおうかな、
はいはい、
でも誰かこのあとそれと全く同じやつとかが発売されたりなんかなった時はちょっと言ってくださいね、うん、告発してくださいね。
ああそうね、
最初に言ってたのここに、
そう、モグラグラジオで言ってたよと、
うん、アーカイブとしてはね、
もう弱小メディアが証拠やっていうね、
それこそあんなその、ね、ウエストスタイルでモグラグでやった時から言ってますからね、
そうそうそうそうそうそうやね、 でもなんかもう最近あれやけどな、なんかもう
やったまかじゃないな。
そうやね、もうパクリ当たり前になってきてるからね。
あれ知ってる？この間ね、あのアニッシュカプーガっていうサッカー
選手。ああ、俺その話
やった？
いや、したかって。
あ、したかった。
うん。
エンディングでーす。
というわけでございまして、
太田です。
ね、超久しぶりの
野村康夫さん。
あとコア対談でしたけども、なんかあの本編でもちょっと言ってたんですけど、うん、まあ野村くんあのちょいちょいあの今後も東京出てくることがあるそうなんで、うん
はい、
とあるプロジェクトにがいろいろ動いてるそうなんで、
はい、
まあその度にまあねあのその都度ちょっと取りためていくスタイルで、まああの今月からまた。毎月配信を目指して、はい、あとコア対談
来月もあるんですか。
ですね。ほんで今回の本編ちょっと話途中で止まってる感じで終わってるんですけど、後半は6月のあとコア対談で出すということで、まあちょっと微妙に話題はリンクしながらも違う話してますんで、まあ、ちょっとそちらも楽しみにしていただけたらなと思っております、はい、というわけで太田さんの方からインフォメーションよろしくお願いします。
はい、次回のモグラグギャラリーは鉄のり俵屋さんです。
はい、
アーティフィシャルプラネット2016年6月11日土曜日から7月3日の日曜日までとなっております。
はい、
で、いつものように6月11日の初日土曜日はオープニングパーティーを18時から行いますので、皆さんもぜひ来てください、
はい、この日は9時まで21時までですからね、
はい、
ぜひ。
通常営業は13時から20時になります。
はい、で月曜が休労ということなんでお間違いなくと。これなんかアーティフィシャルプラネットは人工衛星という意味だらしいんでね。
あ、そうですよね。
そうそうそう、これがどういうことを指すのかっていうのはまだ僕たちも分かっておりませんのでね、はい、ちょっと楽しみにしたいなと思っております。というわけでございまして、あとちょっとねもう一個だけ急遽的な感じなんですけど、なんかこういろいろ巡り巡ってですね、今週の土曜日、6月4日の土曜日に、幕張メッセ国際展示場で開催されるサタニックカーニバルにですね、
はい、
サタニックカーニバル、まあ、知る人ぞ知ると言いますか、ピザオブデスというね、あの元ハイスタの横山健さんが主催しているレーベルの、うん、まあ、音楽フェスですわな、
うん、
これになんと、これサボちゃんが DJ サボが出るんですけど、それの、うん、7本ぐらい転換の時に FTC レディオっていうのやるんですけど、それのうちの1本がお手首レディオがエアジャックすることになりまして、ま
さか誰が喜ぶねん、
まさかの25分ほどここで喋るということになりましたので、もしサタニック行こうかなと思ってるこのラジオを聞いてる人がもしいたらぜひ楽しみにしてください。僕と、勝俣さんがとサボちゃん、
はい、
お手首レディオがモグラグラジオからサタニックカーニバルに襲撃ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでモグラグラジオボリューム298でした。
ありがとうございました。Drag.